他の話題であれば、電話越しにもこちらがファッと華やぐような明るい感じの方ですが、どうしてもこの暮らし向きのことやご主人の病気のことに話が移りますと沈んだ声になる。そしてまたこの時の印象というのが、物語を語ってるみたいな感じがして、物語。はい。すごい流暢なんです。で、またどっか他人事みたいなんです。まあおそらくですけど、きっとたくさんの人に話してきたんだろうなって。まあそんな印象なんですけどね。でも、ご主人のことでしょう？いや、かえって辛いような気がしてて。朗々と身の上話を聞かせてくれた。そんなこんなでちょくちょく電話のやり取りをしていたそうですが、二人の交流が始まって三月ほど経った時、石川さんから来た電話は普段と様子が違いました。ご主人が亡くなったっていう知らせで。あ、そうですか。びっくりして。まあ、長く入院されてたっていうのは聞いてたんですけど、ちょっと突然な感じがしましてね。それでも、わざわざ連絡くださったし、まあ、ご主人に会ったことはなかったんですけど、葬儀の日程とかを聞いたんです。そうしたら、サーラさん、いいんです。いやいや、いいんですじゃなくて、葬儀のご予定は？お葬式しないんです。え？お葬式なさらないんですか？うん。もう前から決めてて。それでもいろいろね、ちょっとバタバタしてますから、落ち着いたら、ぜひうち遊びに来てください。その方が帰って私嬉しいから。そうですか、わかりました。本当にこの度は、お悔やみ申し上げます。あ、すいません、ありがとうございます。
なんと言うんで電話を切った。
葬儀をしない。気落ちしている自分を励ましてくれるというのなら、今度落ち着いた頃にぜひうちに遊びに来てほしいと。そんなことですから、佐原さんは、その事情を快諾したわけです。葬儀をしないと言ったものの、それでも人一人亡くなっているわけでありますし、お嬢さんもまだ中学生。バタバタしていて、七七四十九日までというのはいろいろあるだろうと、二ヶ月ほど様子を見ておりますと、石川さんから、ぜひ遊びにいらしてと、お誘いを受けました。そこで佐原さんは、伺う前に御仏前の袋と線香のセットを求めに、二人が出会ったショッピングモールに出かけたそうです。さて、だいたい買い物も済んだしと、ひょいっと顔を上げたとき、遠目ながらもわかる派手な格好の石川さんを見た。なぜだかわからない。反射的に物陰にすっと身を潜めて、こっそり様子を伺ってみる。見れば以前会った時とはまるで似ても似つかない派手な格好をしております上、真っ赤な口紅を引いて、当時流行りのチーフ柄のボディーコンシャス。目の冴えるようなネイル。手にはブランド物のショッピングバッグを抱えて。
石川さんだよな。
別人と見まごうばかりですが、見れば見るほど確かに石川さんです。妙だ。ご主人を亡くしたばかりの、 あの地味だった人が、一体なんで。